おはようございます。高原豪一郎です。私は先日、ピーター・フランクルさんのインタビュー記事を読みました。18歳で国際数学オリンピックで優勝。世界12カ国語を完璧にマスターするだけでなく、大道芸人としても活躍するマルチ人間です。そして現在、彼は国際数学オリンピック日本チームのコーチでもあるんですね。ところで、彼はどうして日本に移住し、数学のコーチを買って出るようになったんでしょう。実は彼は、米ソ冷戦の真っ只中、1953年にソ連の影響の強いハンガリーという国で生まれたユダヤ人でした。小学1年が終わった7歳の夏のことです。仲良しだった一つ年上の少女の家で、ゲームをして遊んでいたそうです。ところが些細なことで喧嘩になり、彼女は非常に怒って大声でこう言ったんです。黙れ、臭いユダヤ野郎。彼はそれまでユダヤという言葉を聞いたことがありませんでした。というのは、両親がそのことを彼に隠してきたからです。彼の両親はユダヤ人であるがために迫害を受け、全財産を取り上げられ、収容所に入れられ、親類を殺されてきたのです。それで戦争が終わった時、両親はユダヤ教を完全に捨て去り、ヘブライ語は一切語らず、シナゴーグにも行かず、ユダヤ性を一切否定して、ごく普通のハンガリー人として息子を育てたのです。それだけに少女の言葉は青天の霹靂でした。ピーター少年は家でしくしく泣いていました。するとお母さんが来て説明してくれたんです。国家は敵だったということ。人を安易に信用してはいけないということ。ユダヤ人が話題に上がった時には、身を小さくして反論してはいけないこと。それは幼心に恐怖と不安がいっぱいに広がっていくことでした。ピーター少年の場合、自分ですら自分がユダヤ人であるということを知らなかったのに、8歳の少女までが彼がユダヤ人であるということを知ってたんです。もちろんクラスメートや尊敬できる教師も学校にはいました。でも、国が反ユダヤ主義に動けば、彼らも豹変するんだろうと思うと、いても立っても折れない心境になったというのです。やがて彼はフランスに留学して、自由の素晴らしさを味わい、亡命してしまいます。しかし亡命したフランスがあるヨーロッパでは、今でもユダヤ人に対する差別ニュースがしばしば流れてくるのです。ところが、東京大学の招きで日本にやってきたとき、世界のどの国でも味わったことがない平安を感じたというのです。彼がユダヤ人であるということで、身の危険を感じるということが全くないというのです。彼は日本で初めて、身の危険を感じることがない、心から安心することができたというのです。この心の平安ほど貴重なものはないのだと彼は断言するのです。そしてこの平安をプレゼントしてくれた日本へ何か貢献したいと思って国際数学オリンピックのコーチを買って出たというのです。ところで、この日本に住む大部分の人は日本で生まれ育った方々だと思います。でも、日本にいるからといって、心に平安を持って生きているとは言えないようにも思うんです。何しろ、今日本で一番大量に売れている薬は、睡眠薬、精神安定剤のグループだというんです。人間は、他の人からの差別がなくなっても、別の種類の不安に脅かされて生きているものではないかと思うんです。そこで今日は、キリストの約束を紹介したいのです。十字架にかかる直前、イエス・キリストはこう言われました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、キリストが与える平安とは、死後の裁きから解放されたことによる平安です。 アフリカの部族語の中にバムバラ語という言葉があるそうです。そこでは、あがないという言葉を首を外すというそうです。昔この部族は奴隷にされていました。奴隷船が来ると船底の板に首の鎖で繋がれてしまうそうです。窓もなく不衛生な密閉空間に鎖で閉じ込められた彼らの未来は全くありませんでした。しかし誰かが彼らのために金を払って奴隷状態から解放すると最初にされることは首の鎖を外されるということであったのです。彼らにとって首を外すとは自由になること、解放されること、滅びから免れることであったのです。キリストはご自分の命という代価で、あなたを死後の裁きから自由にしてくださいました。これはこの世が与えることができない平安なのです。第二に、罪の咎めからの解放です。20年ほど昔、小学生2人が残酷な方法で殺害されるという事件がありました。世に言う、榊原生と少年 A の事件です。恐るべき、憎むべき事件です。まだ中学生だった少年が取り調べ室から出たとき、年配の刑事が彼に向かってこう言ったというのです。すまなんだのう。もっと早く捕まえてやれなくて。犯人の立場で言うなら、捕まらないことが一番良いことに思えるものです。しかし、どんなに逃げても、いつ見つかるかという不安が常について回るのです。捕まらない限り、罪の暴走を止めることはできません。治療も訓練も受けることができないからです。罪ある人間にとって、最終審判の前に、罪の発覚があること、自分の罪と向き合う機会があるということは、実は恵みなのです。多くの場合、人は神から逃げようとします。それは捕まったが最後、裁きしかないと考えているからです。しかし神はあなたを許すために、キリストを一度、あの十字架で死なせてくださった方なのです。罪には解決があるので、私たちに呼びかけておられる方なのです。第三に、神との関係を回復していただくという平安です。2000年7月4日、20世紀最後のアメリカ独立記念日、その当日、ニューヨークの港では世界中の船が所狭しと停泊していたのです。そこにクイーンエリザベス号が入ってきた時のことです。なんと係留していた海上自衛隊の練習艦カシマに接触事故を起こしてしまったのです。双方に大きな被害はありませんでしたが、エリザベス号の船長代理として機関長と一等海佐が謝罪のためにカシマを訪問したのでした。その際、練習艦司令官だった吉川英治海将補は、詫びる相手に対してこう言ったのです。幸い損傷も軽かったし、気にしておりません。それより、女王陛下のキスを受けて光栄に思っております。このユーモアと余裕に満ちた挨拶は、機関長を大いに感激させ、そしてこのやりとりは、タイムズやイブニングスタンダードという大きな新聞で大々的に報道されたのです。確かに事故そのものはない方がいいに決まってます。しかし機関長には忌まわしい事故の記憶が残ったのではなく、嬉しい友情の記憶として残ったのです。それは喜ばしい結論があるからです。キリストは私たちの罪を許すだけではなく、癒す方です。罪そのものは忌まわしいのですが、罪を悲しんで、キリストの前に進み出る者に対し、キリストは温かく優しく迎え入れ、神との喜ばしい交わりの中に私たちを迎え入れてくださるのです。この平安を私たちに用意するために、キリストは十字架で死んで、墓に葬られ、そして三日目に蘇ってくださいました。どうぞあなたも、あなたに魂の平安を与えようと、待ち構えておられるキリストを信じてください。心からお勧めいたします。